アーサー FM 第51回目、第51回目はゲストに稲山文隆さんをお迎えしております。稲山さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、最初に。
はい、じゃあ、乾杯
でーす。お疲れ様でーす。うまい。
うまいね。
じゃあ、うまい流れで自己紹介をよろしくお願いします。
はい、稲山文隆です。サークルで東葛飾 PM& 研究所というのを、2015年に立ち上げて、で16年かな、プロジェクトマネージャー保護者会って、黄色い服を着てアジャイル界隈でわちゃわちゃやってる人たちの、まあ、ユニット、あれはユニットなんですよ。
あれはグループ、ユニットだと2人、
まあ、そう。まあユニットっていうか、今ね、5人いるのかな。
ああ。
うん。最初はね、3人で始めたんですけど、まあそういったのを、やってます。そうですね。平成イコールエンジニアみたいな感じで、こういうおっさんが出るのは多分最高齢なんじゃない？うん、
そうですね。今までだと、エルキチさんか、
うん、
でもエルキチさんかな、
うん、
なんか他にいたら怒られちゃうかもしれないけど、まあ、親方さんとかエルキチさんあたり、でも親方さんもそこまで言ってない。
うん、
あ、水流さんか親方、あ、エルキチさんぐらいですかね。
あ、そう。多分最高齢でしょ？
ですね、うん。50代はいなかった。
いなかった。そういうところに、こう、割とお邪魔をするタイプの人です。で、まあ、平成イコールエンジニアで、まあ、言語も変わったし、
うん、
転職するか、と。で、3月に転職して、もう8ヶ月ですかね。
ああ、そうなんですね。
六本木のいい感じのところで、そうなんですね。こう、ライフスタイルも全部変わりますね。うん。そんな感じですね。で、まあ、割と今、こう、ハマってるのはですね、シフォンケーキを作るんですよ。
シフォンケーキ、うん、
シフォンケーキ。まあ、商品開発とかしてて。
お
うん。
それ聞きたいな。
うん。まあ、ちょっとそういう、
そうですね、
とこに行きましょう。はい。
っていう感じですかね。
はい。
はい。僕が稲山さんと初めてお会いしたのが、うん、多分 RSGT だったと思っていて、それ今年の。
あ、今年の19年
?2019。僕、初めて2019に行って、初めて行ったので
。あ、そうなんです
ね。なんで、それ以外では多分、ひょっとしたら技術書店で、
すれ違ってるかもないけど、ぐらいですか。ああ、はい、そうなんですね。
で、あの時は、なんでお声掛けしたかっていうと、多分、うん、技術同人書書かれているので、はいはい、
うん、
それで本読みましたみたいな、あ、でも商業誌の方だったかもしれないですけど、
うんうん、
みたいな話をなんかした覚えはあって、
はいはい、
その時も、確かご多分に漏れず黄色い、ポロシャツを着ていらっしゃったような気がするので。
あの黄色はね、別になんか黄色にしたくてなったんじゃなくて。
あ、そうなんですか。
なんかいくつか候補があって、どれいいっていう話をしてて、はい、誰かが、あ、黄色がいいんじゃないって言ってて、ああ、黄色ね、着ないよね、黄色とか思って。
ああ。
結構イベントでもね、その、ブルーとか、グリーンとか、レッドとかみたいのはよくあるじゃないですか。
蛍光イエローな感じ。
カナリアイエロー。
うん、
あれがね、実際着てみると、ああ、いいよね、みたいな。
もう完全にサッカーとかの、そういう感じの色合いですよね。
18年のリージョナルスクラムギャザリングで、ワークショップやった時に、
うんうんうん、
緑色のグリーンの長袖のシャツを着てて、上から黄色着たんで、思いっきりね、ブラジルチームやってましたね、一人だけね。
うん、面白いです、
うん、
なるほど。まあ、そんな感じでお会いして、なんかその時に、ポッドキャストの話になって。
うん、で、出させてって。
そうです、そうです。二つ返事で。
いいよって言ってくれちゃったんだよね。はい、
で、なんかもう、
うん、
RSGT って、1月
うん。
でしたよね。なんでも10ヶ月ぐらい経ってて、ちょっとお待たせして申し訳ないって感じだったん
ですけど。人気ですよね。
いや、なんか、すごい、 人が待ち行列が多いのもあるんですけど、
うん、
今年の8月とかに、
うんうん、
で出てもらう予定の人に声をかけたら、
うん、
全員本書く人だったんですよ。
なるほど。
で、みんな本書くのが忙しいから
無理って
僕も本書いてたんで
なるほど。
なんかちょっと時間がその夏の間だけちょっと空いてしまったりとかあって、
あ、それどこじゃない
そうそうそう、返事すらできないみたいな感じだった、
ね、しょうがないですよね、
うん、っていう感じですね、
うん、
で、今回は
あれ、そう、本書く人って割とこう皆さんこう、
うん、
何こう、極道入稿したりとか、スケジュールをこう、割とこう、後ろにこう寄せるのが好きじゃないですか。
そうですね。
で、皆さんエンジニアですよね。割と。
予定をね。
まあ、日頃なんかさ、仕事で進捗管理してるじゃないですか。あれって何なんですかね。
いやでも、冷静に考えてみると、
うん、
仕事で進捗管理はしてます。プロジェクトマネジメントやってますが、結果が、結果が予定通りにいっているエンジニアって、果たしてどれぐらいいるのかっていう、いろんなスコープあるじゃないですか。お金とか時間とか、
はいはいはい、
機能とか、品質とか、あれがなんか予定通りいっているエンジニアは果たしてどれくらいいるのかって思った時に、
うんうん、
本を書くエンジニアの、
うん、
まあ、どれくらいとは言わないですけど、何割かが、
はい、
まあ、極道入稿になっているのも、まあなんか、そういうもんなのかな、みたいな。
もうなんか、こう、季節の風物詩みたいな感じ直前で、3日前とかに入稿させてくださいで、アディショナル払って、みんな、こう、なんていうか、羽振りがいいですよ。
まあ、まあ、確かに。
まあ、時々ツイッター、まあ、その、入稿前にするのは、もともと、プロマネは長かったので、
うんうんうん、
プロマネが原稿を落とすわけにはいかないみたいな。
ああ、なるほど。
とか、で、まあ、その、アディショナルは払ってまで、いや、そんなコストオーバーランスさせていいのか。なんてことを、まあ、こう、まあ、冗談では言うんですけど、いやいやいや、なんかそういうコンサルティングがニーズがあればしますけど、みたいな。
ああ、そうですね、
でもなんかみんなやっぱりあれですよね、締め切り不動型みたいな。
うん。
うん、まあ人のことあんま言えないですけどね。うん、
まあ、締め切りが一番やる気が出るというか
。なるほど。
っていう人多いんじゃないですか
ね。多いですよね。うん。
それでですね、今回、一応事前に、うん、なんか特定のテーマというよりも、
うん、
こんなことなら話せそうみたいな感じでメモをいくつかもらっていて、
そうですね。
で、なんとなく どれでも良さげな感じだったので、
うん、なんか
気になるところから拾っていこうかなって思うんですけども、
どうぞどうぞ。なんかこう気になるところを。
そうですね。もう完全に、うん、もう字面だけから言っちゃってあれなんですけども、
はいはい、
こうユニットって書いてあるのは、
ああ、これはですね、さっきの自己紹介で話をした、プロジェクトマネージャー保護者会、
うん、
まあ、あの名前もね、何それっていう、すごいユニークなんですけど、
うん、
あの集まりって何だろうねっていうのをうちわで話した時があって、
あ、
いや、そのやってるのがね、まあ、プロフェッショナルなので、
うん、
まあ、それぞれでやるし、まあ、仕事も専門家でやってるし。で、こう集まった時には、こう、例えばワークショップを作ったりだとか、本書く人は本書いたりだとかっていうのをしてて、なんて言うんだ、これは。サークルじゃねえな。グループ、ちょっと違うね。時に、こう、音楽ユニットみたいな。
ああ。
多分そういうのが多分、音楽っていうのが括弧して暗黙であって、ユニットみたいな。プロ集団みたいな感じで、言ってくれた人がいて、ああ、なるほどねっていう風になって、それから私はユニットっていう。これすごくですね、こう、いいんですよ。この集まりが。
お
あ、その、それぞれ専門の領域が、まあ、お持ちで。
ああ、はいはいはい。
で、 まあそういう中で、まあ共通的な、そのプロマネを育てたいとか、
うんうん
う
ん、
そうだ、こうやりたい候補者の人たちを、育成、こう、手助けするようなことをしてあげたいみたいなところから始まってるんですけど、自分たちのこう考えたとかを、これって例えばどうなんだろうね、みたいなあるからっていうのもあるんですけど、こう、尊敬しつつ、
うんうんうんうん、
だけど、容赦なく、
うんうんうんうん、
これってどうなのみたいなことが言い合える、こうまさにまさかり飛んでくるみたいなことがね、こう、割と日常的に、メッセンジャーでやってる感じですかね。まあ、そういう関係って、こう、忖度をしてるとか、こう、自分を抑えてという感じではなくて、そういうその、共通の目標があるところで、こう、話し合えたりとか、都合をつけて、まあ、自分のリソースを開けてくれて、一緒に活動してくれたりとかっていうのって、いやー、これはすごいなー、みたいな。
どういうきっかけで集まった集まりだったんですか？結構奇跡的な集まりなように今聞こえたんですけど。
なんかすごい偶然っては偶然なんですけど、うん、多分ね、16年か17年かな。XP 祭りって、9月ぐらいに早稲田でやるそのエクストリームプログラミング。
うん、
まあイベントがあって、そこで、あれ、どの本だったのかな？可愛い後輩か、アルパンの一冊目かどうしたかと思うんですけど、で、その人も、まあ、プロマネで、まあ、アジャイル系の開発じゃないですか。そうすると、そこに、プロマネ？マネジメント？オフターフォールみたいな、でそういうのがあって、じゃあ、ご飯食べ行きましょう、感じになって、で、ご飯食べるときに、だからそれは9月ぐらいだから多分10月とか11月とかかな。で、年末ぐらいに、一人連れていいっていうか、まあ多分ね、初めて会うし、こう、問いで、
うんうんうん、
場が持たないと思ったのかもしれないけど。で、時に人連れてきてくれたんですよ。で、その人と、もう、ご飯とか、まあ飲みながら、時に、なんかやろうよって言ったのよ。で、その場で、エントリーガーッと書いて、応募してみたい。で、その後に、何回かこう、イベントやるときに、そういう人声かけて、で、4人になって。帰りかくお兄ちゃんが。
うん、
混ぜてって。まあ、楽しそうに見えるよね、おじさんたちはね。
まあ、そうです
ね。大人の部活って感じがするからね。それで、今の5人みたいな。まあ、正規メンバーというか、こう、本流のところはそんな感じで。結局、だから、その、アジャイル系のイベントが、ベースになってて、うん。ああいうところっていうのは、こう、対話が多いじゃないですか。
うんうんうん。
なんで、やっぱりその、従来型の、こう、やつよりはいいのかな、っていうか、そういう機会があるのって、やっぱり、いいですよね、みたいな。うん。
すごい、なんか、偶然だし、その、さっき言った奇跡みたいなって感じでもあるんですけど、
うん、
でも場としてはやっぱり XP 祭りみたいな、そういう、ある種、ろ過された集団の
、
みたいな。
そう、ね、あそこに異質なものがいたので、
本に興味を持つみたいなのがあったので、なんていうんですかね、奇跡的な感じもするんですけど、ある種約束された感もあって、すごい面白いです。
必然。なんか出会いみたいな。
そうそうそう、運命。
恋愛かみたいな感じだよね。
うん、
まあでも、そういうのって、こう、やっぱり、なんていうのかな。こう、恋に落ちるではない。そういったところに行きやすいんですかもしれないですね。
やっぱりプロジェクトなので、はい、チームとか組織とかになるじゃないですか。なんていうんですかね。邪悪にならないというか、自分の行動だったりとか、相手に対する、なんていうんですかね。尊敬とか、そういったものをすごく大事だと思う、人が多いと思うので、まあ、そういう人が集まったグループって、そういう場になりやすいというか、そういう集まりになりやすいっていうのはありますよね。
まあ、その、多分、それぞれの人たちが、その、まあ、いいチームだとか、プラクティクスを持たれてて、 まあ、そういったところで共感できることと、自分が知らないことを知れること、学びとか気づきだとかを、こう年齢のこう高さだとか、こう経験の若さとかっていうのは関係なく共有できるっていうのは、ものすごい価値があるような。役割があるじゃないか。一人でできないからチームを組んでるし、
うん、
目標を達成するために活動するわけで、見る景色も違うと思うんですよね。で、チームの中で、そのメンバーのエンジニアの人からしか見えない。ただ自分のだけにしとくとやっぱもったいないなという か、まあ、組織をちゃんと作りたいよねっていうところ、機能、その時の、やっていたビジネスで必要なチームを作りたいよですよねっていう時に、どういうチームがいいのかなっていうのはすごく考えましたね。そこがそのチームってこうあった方がいいよねっていう風なスタートラインなのかな。まあでもその前にプロマネはいくつかやってて、その中でもそのなんていうかな、そうかそうか。プロの時って、テーマがね、すごいシンプルなんですよ。プロジェクトを成功させたい。
それも、確かに。
まあ、SIer だったので、SIer の立場だけではなくて、まあ、それって我々がエンジニアがこう、デプロイした後、エンドユーザーの、まあ、スポンサーの人たちが使って初めて意味があるじゃないですか。
うん、
時に、まあ、その契約があるから、自分たちの、まあ、やんなきゃいけないことはこれだよねっていうのがあるけれど、うん、それよ、プラスで、じゃあ、例えばこう、変更管理、変更したいですとか、あった時に、まあ、突っ張れようと思えば突っ張れるわけですよ。
うんうん、
まあ、リソースがないとかの、このまま追加するとね、お金余計にかかりますよとか。まあでも、それでもそれだといいんだっけみたいなことは、ちょっと頭の隅にいつもあって。
うん、
で、やった方がいい。まあ、結果的にこうサービスを作る上でやった方がいいよねと思った時には、じゃあどこの辺が着地点するのがいいのかなっていうのは、まあ、意識しながら、話したことはあったかな。うん、結局その何をこうアウトプットするかっていうところにフォーカスできるところがプロマネだと思うんですよね。
うん、
でこのチームになるとまあ、やることがいっぱい出てくるんですけども、まあ、ビジネス回さなきゃいけなくなるから、組織としてどうすんだみたいな話が出てくるんですよ。で、まあ、放っておくと、エンジニアってその、役割とかが割と固定化されてしまう。例えばリーダーの人はずっとリーダーやってるとか。
ああ、はいはい。確かに確かに。
うん。で、上のリーダーが乗かないとなかなか上に上がりませんよね、中堅は、みたいなのがあったりすると、
うん、
すごい組織としてまずいんですよ。
うん。
その、多分ベストな形でチーム作っちゃうと、並行でいくつかやらなきゃいけなくなっプロジェクトが、
ね、うん、
とかって時に、組めなくなっちゃうんですよね。
うんうん、
っていうのと、次は育たないんですよ。
うん、
で、前に書いたキャリア本。
あ、はいはいはい、
キャリアチェンジって本を書いた時に書いてあるんですけど、マネージャーの人は、まあ、ここに書いてあるかな。私の場合4世代ぐらい先。
うん、
今、カレントでプロマネがいますよね。まあ、次世代って大体誰でも考える
んです
よね。次のプロマネ。
はいはいはい。
その次はとか。
はいはいはい。
さらにその先はっていうのは考えて、割とアサイメントはしてたですね。
4世代先はすごい
ですね。ただ結局そのなんだ、新入社員の人、
うん、
で、割と博打なんですけど、
うん、
個人的に、感覚的に、この人はアーキテクト向きかなとか、この人はプロマネ向きかなとか、
うん、
そうなんですよね。そういったところがですね、こう、ただ積み重ねて、こう、チーム作りだとか、プロマネだとかっていうところに関心を持ったみたい。
うん。もう、SIR にいらっしゃったって話なので、
うん
はい、僕もエサイアにいたんですけど、
うん、
なんかアウトプット、まあ本書くとかもそうなんですけど、うん、そもそもそのチームとか組織に興味を持つ人っていうのはいない、ほぼいないと言ってしまってもいいのではないかぐらいの感じで珍しいのかなという印象を僕は抱いていて、
うん、こうでもねこう本屋さん行くじゃないですか、
はいはい、
大きな本屋さん
純駆動みたいな
純駆動やら紀伊国屋やら、
はいはい、
でまあどちらかというとあの自己啓発っぽいところとか、うん、マネージメントのところ行くとチームビルディングの本とかって、うんうん、リーダーシップって山のように積んであるじゃないですか、
うん
それをこう思ったりする、こういう頭をこうよぎったりすると、いや、そうなのかなみたいな。ちょっと、うん。関心はあるんじゃないかなみたいな。
なるほど、うん。それを表に出していないだけみたいな。
まあ、
のがあるんですかね。
ま
あ、
悩む人が多い。
ああ、もちろん、もちろん。そうなんですよね。ただ、今まで、今の会社もほとんどいないんですけど、チームが、
う
ん
はい
好きとか、チームに対して何かをやりたいっていう人は、
うん、
まあそういうエンジニアは、ほとんど見ないんですよね。
うん、
で、僕が行ったエサイアって、社員が500人ぐらいいる、
はい、
そこそこ、
うん、
まあ中規模ぐらいの会社だったんですけど、うん、まあ一人もそういう人がいなくて、仕事をうまくやる。っていう人はいるんですよ、
うん。
どうやれば仕事がうまくいくか、
うん、
案件がうまくいくかっていう話をする人はいるんですけど、うん、チームってこうあるといいよねとか、
うんうん、
これはチームとしてどうなんだろうみたいな、
うん、
みたいな話をする人っていうのはいなくて、
うん、なんかそこは、
うん
うん、と同じことなのかもしれないですけれど。
うん
なぜチームに関心を持つかっていうと、ビジネスの、根幹っていうか、リソースのほぼ全部って、人なんですよ。
うんうん、
で、人が、まあ、エンジニアさんが、その持っているポテンシャルを、萎縮せずに発揮できると、伸びしろが出るじゃないですか。
うんうん、
でそれって、それがチームでできたら大きいじゃないですか。
うん、
で、そういう環境を作るとか、そういうその働きやすさ、うん、みたいなのを、マネージャーがやることで、
うん、
ぐるっと回るとビジネスが伸びてるはずなんですよ。だから、
うん
そ、ある意味ドライなのかもしれないんだけど、ビジネスを成功させるためにって、エンジニアを伸ばすしかなくて、
うん、
それも、持っているスキルを、ただ使い回すと擦り切れて、そのうちパンクしちゃうんで、
うん、
伸ばしながら、
うんうんうん、
伸びしろをこう作りながら、活躍してもらえるような環境を作るのって、すごいバランスが難しいんですけどね。一方で、まあ、本当はビジネス全部割いちゃえば、その時はその瞬間はいいんですけど、
うんうんうん、
あとは育てないだとか、次にの、なんていうか、内部的な、人材的な投資ができないとか、あるので、まあそういったのか、ことか、考えることがもうすごく面白い。
ああ、そうか。確かに、その、自分、その視点の視野の広さというよりも、
うん、
そのどこまで見ているかみたいな、その先、未来に対して、
うん、
っていうのの長さが、やっぱ比較的短距離というか、直近を見ている人が多かったのかなっていうのはあって、
ああそれって、多分誰かに聞いたか、本を読んだか、何かで知ったんだと思うんですけど、うん役割で見る範囲、うん、視界って増えるんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、今の会社と視座を上げましょうみたいな
言い方
をするんですけど、
はいはい
はい、それに近いんだと思うんですよね。 いや、その、一エンジニアの立場で言うとね、
うん、
なんで俺がさ、マネージャーの立場でも飲めなきゃいけないのとか、よくあるのがさ、経営者視点とか。
はい、はい、はい。
ね。いや、経営してないし、みたいな。うん、
それはわかります。
って言うじゃないですか。うん。で、それはそう思うのは全然構わないし、自然だと思うんですけど、まあそこを、まあそうなんだけども、まあ自分のこうキャリアでこうありたいっていうのがもしあった時には、多分そういう次に行けるスキルを持ってて実績があるから引き上げられる。
うん。
だとすると、そういったのの準備をしておかなきゃいけないんですよ。
うんうん、
次のこうステージに上がるために。その一つのは訓練の一つじゃないかなって気はしますけどね。うん、
そうなんですよね。なので、何百人とか200人、まあ、エンジニアとかやっている人がいる中で、
うん、
背伸びしてやっとおけみたいな、うん。リーダーならリーダーとか、課長なら課長みたいな。うん、次の役職のやることを背伸びしてやっておけっていう人はやっぱ一人ぐらいしかいなくて
、うん、
他の人はやっぱりみんな短期的なことしか言わない、仕事がいいか悪いかみたいな、
うん、
次の仕事はこれだからみたいなことしか言わなくて、そういう意味で言うとさっきおっしゃったような成長だったりとか、うん、そのエンジニアがどうやったら勢いよくぶん回って、
うん、
それがアウトプットやアウトカムにつながって事業が成長していくみたいなところまで考えられている、
うんうん、
まあ興味がある人って本当に少ないんだなっていうのが、
うん、
まあそういうもんだと言われればそうなんですけど、やっぱ不思議にちょっと思っちゃいますよね。
そこは、まあそうなりがちなんですよね。やっぱりね、持ってるスキルで仕事をやると、すごい楽なんですよ。うん、
ああ、なるほど。はい、はい、はい。
まあ、個々のやつは難しいのもあるでしょうし、無理難題をいつもね、言われて、まあ、それは文句も言いたくなりますよね。わかります。ね。私もそういうことを言いたい時があります。うん。で、それはそれを置いといて、じゃあその500人、まあ、10人とか20人とかのチームがあって、で、まあ、ほっとけば多分そのままなんだけども、
うん、
ポジション、
うん、
ポジションって人を育てるので、
うんうんうんうん、
てか強制的に、こう雑魚を上げるような感じなので、
うんうんうん、
上げないと周りが見えなくて、ドボンしちゃうみたいな感じになるんで、うんうん、その、半ば無理やり、そういう役割につけるってのはすごい大事だと思うんですよ。で、その、4世代考えたこともあるんですよっていう時には、やっぱり、その、まあ、ジェネレーションをこう切ってって、この辺のバンドにいるから、次は上げさせてあげたいなとか、
うん、
経験させてあげたいって考えるんですね、
うん
うん、こっちは。ただ本人がどう思ってるかはまた別の話なのですけど、そうは言っても、その、本当のエンジニアで、とんがった技術で行きたいと言っても、まあ、一エンジニアから何人かまとめて、それでもエンジニアのリーダーですみたいな。じゃあその後どうするかっていうと、まあアーキテクトみたいな人になるのかとか、ある特定の技術の専門家として、こう世の中に名前ってかっていうのが、こう段階を振るときに、やっぱりロールがあると思うんですよ、役割が、
うん。
そういうところを意識して、プロジェクトチームの中でどこに置いてあげるのとか。で、結果的、最終的にはね、まあ、ビジネスマンなので、エンジニアも。
うん、
ビジネスやらないと評価上がらないんで。
うん、
時に、ちっちゃくてもいいからリーダー、プロジェクトのリーダーを やってほしいんだけどって話をするんですね。
うん、
で、それが、まあ、まあ、ちっちゃいからプロマネじゃなくて、プリングマネージャーっていうかもう、の SE のリーダー、エンジニアリーダーで、そういう役割、プラス、ちょっとお金の勘定してねとか、
うんうん、
進捗の管理してねとか、お客さんと接触してきてねって、どうせもともとお客さんと仕様は詰めるでしょみたいなところに、ちょっと管理っぽいところだけやってもらって、で、リーダーを積んでもらったときに、自分のその役割っていうか得意不得意を知ってもらうのはとっても大事だなと思うんですよね。で、考えると、やっぱり役割を作ってあげる。だその、その人に適当な、うん、まあ、マッチはしないんですけど、
うん、
でも、なんか、
成長が得られるような、プロジェクトのアサイメントをしてあげるみたいなのってすごく大事かなって。まあ、それで、あ、実はこの人ってそっち行けるじゃんとかね。あとは本人がすごいやりたいと言ってて、やってもらって、ああ、いけるねっていうのもあるし、うん、思った通りだなっていうケースもあるし、まあいろいろこちらも学べるので、で、まあ、失敗したら自分がアサイメントしてるので、
うん、
自分でごめんねって言ってやればいいので、うん、まあ、やっぱり役割をしやってもらうっていう、やっとまあ、その、まあ本人同意の上でやってなって、半ば納得、納得してないとこもあるかもしれないけれども、うん、やってもらうのはやっぱり必要なんじゃないのかなっていう感じはしますね。うん、
今に始まった話じゃないかもしれないですけど、
うん、
比較的、まあ、日本の企業がなのか、
うん、
世界的になのかわかんないですけど、
はい、
なかなかそういうアプローチを取りづらいというか、しづらい人が多いイメージがあって、で、
うん、
なんていうんですかね。何かそこに理由を持たせてしまうみたいな。社歴だったりとか、うん、経験みたいので、
うん、
なんか、経験を積ませるとか、
うん、
普段のコミュニケーションから、うん、こいつはもうできそうだから、やらせてみようとか、
うんうん、
あとは、経験職と絶対伸びるだろうから、
うん、
やってほしい、その、将来の、あれも含めて、
うん、
ぜひやった方がいいよっていう意味でのやってほしいやったりとかっていうのはあんまりないのかなと思っていて、
うんうん、
消極的賛成みたいな話だったりとか、なんかそういうのが多いので、
うん、
そういう稲山さんみたいな振る舞いをしてくれる人がいると、なんかそのメンバーとしては、まあ、短期的には、なんで俺がやんなきゃいけないのみたいな、確かに思う人もいると思うんですけど、うん、長期的にはすごいいいな、羨ましい環境だな、なんて思っちゃいます
ね。いや、でも、ただ実際に働くとね、まあ、こう割とこう、イルファ系なので、実は。
うん。
普通の日常は割ともう、基本、裁量を渡してしまう。
うん、うん、うん。
ので、まあそこは、なんていうのかな、仕事のこう、姿勢、として、受け身だったりだとか、まあ指示を待ってるような人だったりすると、なんかこう、フラストがあるかもしれないけれども、私ね、まあちょっと話が若干飛ぶんですけど、
うん、
エンジニアって権限持った方がいいと思うんですよ。
うんうんうん、
なぜかというと、裁量が増えるから。
うん、
で、マネージャーにならなくても、一番の近道はプロマネなんですよ。
うん、
少なくともプロジェクトの予算とか、まあ、その会社の組織の、制度にもよるんでしょうけれど、例えばパートナーさんとチーム作りますとか、社員集めてチーム作りますとかって時の権限持てるから。
うん、
ね、お金も予算を持つってのはすごい大事だと思うんですよ。うん、で、結果が単純に出るんですよ。利益率が予定通り出ましたとか。すごいね、シンプルなんですよ。
うん、
中はドロドロかもしれないけど。でだから、そういったその裁量を持って自分で、まあ、裁量の中で、
うん、
で、振る舞えるってすごくね、楽しいはず。私はすごい楽しいと思う。
うん、
まあ、そういったその、うん、裁量を持って権限を持ってっていうのは、早く機会をもらって、やりたいなら手を挙げて、自分からやってみて、まあ失敗するなら早く失敗した方がいいよね。
そうですね。
年取っていきなり40ぐらいになってプロマネやって、いや、俺やったことないんだよな、どうすんのみたいな。
うん、
よりは20代の、まあ、中くらいでちっこいのやってみて、あ、なんかちょっと合わないとか、の方が全然将来明るいっすよね。
ですね。40で、それ始めては結構お互いに辛い
ですね。お互い辛いし、お客さんが一番辛いかなって気がしますけど、まあそれの、うまくいかなかった時に、まあサイベントした人のもうちょっと罰悪いよね、感じはしますけど、うん、でもまあひっくるめてそのいろんな裁量を持ってやるできるのがマネージャーなので、職務の範囲で、だからチームをこう作りたいとかっていうのもその。 事業の中で、
うん、
担当事業の中で、実験をしながら、みんなに助けてもらいながらできるのってね、いや、めっちゃ楽しいと思うんだけど、人気ないんですよね。
なんでなんですかね。
楽しいっすよね。
普段その、やっている、エンジニアがやっている、いわゆるエンジニアリングみたいなことと、うん、もうさほどそんなに差はない、本質的なところは差はないと思っていて、
うん、
その、いろんな言葉があるんで、あれですけど、不確実性との戦いだったりとか、
うん、
まあ、限られた条件の中で最善を尽くす的なところはそんなに変わらないと思うので。
そうですよね。
うん、
あの、エンジニアも、まあ、一担当の時って、まあ、リーダーの人とか先輩のエンジニアの人がある程度だとこう、仕様を決めててくれて、で、あの、まあ、最初はその、まあ、言われたとやってみますよ。感じで始まるじゃないですか。だけど、まあ、経験積んでって、自分が、こう、例えば、サブリーダーみたいになりますとか、
うんうん、
リーダーになりますとかっていうと、決めなきゃいけなくなりますよね。うん、で、こう、少ない情報だとか、
うん、
不確かな情報の中から、プロジェクトとして実現しなきゃいけないものを導き出す。
うん、
まあ、仮説立てて、
うんうん、
お客さんこれ欲しいんですよね、とか言いながら、でちょっと一旦モック作りましょうか、みたいなところからやるじゃないですか。うん、っていうと、役割が上がると、その、決まってないことを決めていく、いや、その今の話だと、不確実っていうか決まってない不確実なところを確実に変えていく。うんうん、で、なぜならば、確実じゃないと、行動にならないから。っていうと、それって、マネージャーも、まあそういうエンジニアのこう、ロールが上がっていくところと、同じですよねっていうのはね、まあそうなんですよ。で、こう、役割が上がると、事業に近くなって、経営に近くなっていくので、さらにその、ものづくりではなくて、仕組みづくりだと。例えば、ビジネスで収益を作るだとか、マーケットを育てて、なんか、プロダクト出していくとか、それに応えられるような、こう、ね、一番不確実性の高いエンジニアさんを育てて、みたいなところって、だんだんそうなるんですよね。そこの、こう、割合の違いだけ。で、エンジニアの、まあ、で行く人は、その、考え方、例えば、手法だとか、
うん、
アプローチだとか、まあ、そういったその、パターン化されたようなものと、あとはそこを解決するにふさわしい適用技術みたいなところを、こう、まあ、自分のスキルとして、こう、身につけていく。
うん、
で、マネージャーの人は、そういったその、まあ、技術というよりは、まあ手法はいくつかまああるっちゃあるんですけども、うん、結局お金が儲かるって皆さんご飯食べていきますか、
うん、
とこに行くので、まあそういったところの、こう、なんというか、こう、形、組織を、として維持できるような形作りをしていくっていうところで、どちらかというとその、まあいろんなもの、情報から、とか、ナレッジとか、プロテクスみたいなところから、多分こうだろうみたいなところの、まさにその、検証しかできないみたいなところはあるのかなって気はしますね。なんかちょっと、こう、エンジニアの人と話してると気になるのって、こう、プロジェクトマネジメントとか、で一緒に、開発手法を一緒にまず話すんですよ。ウォーターフォールとか。
ああ、確かに確かに。
で、なぜか、プロジェクトマネジメントとウォーターフォールはくっついてるんですよね。
確かに。
で、いや、で、私そこは違うと思ってるので、ちょっとこういう話を始めたんですけど、マイナビの本に書いた時に、4つのレイヤーがあると思ってるんですっていう話を書いて、で、皆さんが好きなのは開発手法なんですよ。
うん。
で、どちらかというと、まあ、ウォーターホールだと、柔軟じゃないし、
うん、
上からプロマネがこう指示するし、なんかこう、楽しくないし、みたいな。ナチュラルがいいですとか。うん、まあ、いいけどさ、プロマネの立場だけど落ちてもいいんだけどさ、みたいな。だけど。で、そこの上に、まあ、それで物の作り方ですよね。プロジェクトで作りたいものがあって、 アウトプット最終的になるまでのやつを一旦、うん、最初はこう、もやっとした、こう、ポエムみたいな要件なので、うんうんうん、それを何って言って分解してって、で、それを今度こう、パーツを作って組み上げてって、で、サービスとか、システムに置いてリリースしますと。で、そのアプローチの、作り方のアプローチが違いますと。ちょっとずつ作っていくのか。
うん、
こう、まとまってこう、レイヤーで作っていくのか。
うん、
で、それって、だいたいその、経験から、こうやって作ろうとすると、だいたい納期合わないとか、コストが高いとか、
うん、
ってなるんで、その、開発手法の上に、それと生産性を上げる手段を載せるんですよ。ツール、
うん、
開発ツールだとか、あとは、技術的なそのプラテックス、テクニックみたいな。そこが生産性を上げる。でそこで、新しいやり方を入れるだとか、新しい言語を使うだとか、なんかこう、いい感じのものを使うことで、例えば、納期が短縮されますとか、コストが下がります、品質は維持できますみたいなことができます。で、さらにその上に、でも、作るのは僕らエンジニアだよね、僕らの気持ちも大事にしてよっていうんで、マインドセットがあると思ってるんですよ。で、プロマネって、まあ、その、上下で言って一番下に置くんですけど、開発手法の下なんですよ。で、なぜかっていうと、作り方ものを作るときのところのが、その、もやっとしたそのポエムからシステムとかサービスを作るので、まあ、先が読めないんですよね。
うんうん、
建築だと図面見積もりして積算して、うん、で、こう、まあ、ジスでもあるし、そういったコース積んで、期間があって、あとは人を集めて、資材集めて、みたいな、乱暴に言うとそんなことで、こう、ね、オリンピック、国立競技場もできちゃいましたよね、ほとんどね。あんだけ無茶、みたいなこと言ってて、うん、まあ、だいぶ、
まあ、いろいろ
あったみたいですけど、でも、物理でできるのになんでソフトウェアがうまくいかないんだ、みたいな。あとは物理よりも失敗してるの多いですよね。
ですね。
で、そうすると、こう、まあ、その、ソフトウェアのシステムを作るにしても、こう、会社をかけた投資をすることもあるわけですよ。うんうん、特に規模がちっちゃければね。
うん、
でもなんか、青い銀行みたく、なんか、何千億円もかけて、
うん、
ね、20万人月とかでしたっけとか、でもできると思えないですよね。
うん、
で、その時にどうするかっていうと、その、経営者の立場から、プロジェクトを、が、その、今の状態と、どう終わるんだみたいなところの、うん、形をモニタリングしたくなるんですよ。
うんうんうんうん、
そこがプロマネーだと思ってて、うん、で、結局プロマネーはその経営者の間とプロジェクトの間に立ってて、インターフェースになってて、で、プロジェクトマネジメントの考え方っていうのはプロトコルなんですよ。
うん、
だから、経営者とエンジニアをつなぐものだから、そこにいて、で、ただ作るのってまたそのプロジェクトマネージメントでは作れないので、作り方はピンボックには書いてないわけですよ。
書いてないですね。
アジャイルって言葉は山のように出てくるけど、朝会しろよとか書いてないわけね。ペアプロショットも書いてないわけですよ。そこの、こう、ところを混ぜて話すのって、実はすごい危険だなと思っていて、そうすると、経営者はこういう情報が欲しいんですよね。そういう、例えば、すごい、こう、なんとかな、投資額が大きくて、こう、悪い予兆があった時には、すぐに、投資を止めたいですとか、ある時には、細かいミッションになると思うんですよ、モニタリングは。そうじゃなくて、もう、こう、やることはスコープは決まってるから、ね、定期的でいいんです、だったら、まあ、そうですよ、こう、モニタリングって、こう、スパンは空くと思うんですね。そうは言ってもリスクが高いんでって言うとやっぱり未熟だとかね。っていうと、その経営者の欲しい情報を、まあ、現場が困らない程度のやり方で、モニタリングできれば、先行きが見えるので、っていうところの、マネジメント、それこそマネージ、仕組みがね、管理する仕組みができる。だから、プロマネはそういったものなんですよと。プロトコルなんですよと。
うん、
それはエンジニアと 経営者をつなぐプロトコルだから、そこに、なんだかわかんないけど、ウォーターホールくっつけてみたいとか、一緒に考えると、いや、それは、ちょっと一旦切り離した方が、開発のところって、いや、それは君らが好きにしたらええやんか、みたいな感じで、その自由度が増えるので、いいんじゃないかな、なんて、こう、いろいろ混ぜる人の話を聞くたびに思うんですよね。
そうですね。どうなんですかね。もう混ぜる人がどういうあれか、つもりかっていうのはあるんですけど、
うん、
なんか経験則的には会社から強制されるというか、うん、組織からそれを強制されることが多いのかな、みたいなイメージがあって、さっきのウォーターホールとマネジメントをくっつけるみたいな話だと、うん、ウォーターホールの各工程に報告会みたいなのがくっついていくとか、
ありますね。
なんか、
セレモニーね。
そうそうそう、その、なんていうんですかね。受注するときに、いくら以上だったら、
うん、
ここまでの決済が、まあ、承認がいるみたいな。で、この場合の金額の場合は、
うん、
なんか、品質保証は、これぐらいいるみたいな。
なんか、ねえ、ありますね。どっかで聞いたようなことですね。
なんで、なんか、現場のエンジニアが、混ぜるというよりも、
うん、
なんか、それしか知らないみたいな、
うん
のが多かったりするのもあるのかなみたいな。
そこってそうなんですよ。アジャイルって考え方とかね、
うん、
思想じゃないですか。で、まあそのこういうふうにやりましょうみたいな、
うん、
プロダクトの まあ集まりみたいな感じじゃないですか。
うん、
じゃあウォーターホールってなんだっけっていうと、まあアジャイル開発よりは歴史はある。
うん
1900何十年からみたいな、うん、その、昔で言う、なんだ、ホストコンピューターができた頃からあるわけで、
はいはいはい、
あまあ、その、プロジェクトマネジメントで言うと、もともとは、建設とか、
はいはいはい、
通信とか、テレコムとかでやってたやつとかがベースなんで、あれですけども、IT の中で言うと、だってそうじゃないですか。
うん、
で、まあ、たかたか数十年なわけですよ。
うん、
そうは言っても。で、これがウォーターフォールですってないんですよ。
そうですよね。
うん、論文だとか、
そうそうそう
国防総省の、うん、何でしたっけ、2671B とかなんとか、
うんうんうん、
ドットのやつとか、あるけど、みたいな。
これがウォーターフォールであるみたいな、いわゆるアジャイル宣言みたいな、原点みたいな。
原点がない。
ないですよね。
ね、そう。ないんですよ。で、そこに、多分アプリケーション開発の仕方ってないわけですよ。
うん、
工程はこう切りなさいとか。言うと、皆さんがやってるのって私も含めて、エンジニアになった時に、その人がプロジェクトに入った時のプロマネのやり方、
うん、
しか知らない。
そうなんですよね。
それも、エンジニアの人が、プロジェクトの頭からお尻まで必ずいるとは限らなくて、まあ、その大きいプロジェクトだったりすると、詳細設計から IT までね、とか、っていうと、頭と尻尾は知らないわけですよ。お腹のとこしかなくて。でそうすると全部わかんないし、やる、例えば業務システムの機能とか、あったとしても、一部しかやらない。
うん、
で、まあ、一人のこうエンジニアとして働くんで、全体よくわかりません、
うん。
で、そういうのを点々としていくと、何が起こるかっていうと、うん、その時のプロマネのやり方を、こう、毎度毎度浮気されていく
んですよ、うん。そうなんだ、なんか、秘伝のタレみたいな、よく言うと、なんですけど、
うん、
実際そんなにいいもんじゃなくて。
とっても美味しそうには見えません、
ね。なんか、継ぎはぎだらけの、なんか、穴が開いたからとりあえず、蓋をしました的なものの、
うん、
なんか、かける N 乗みたいなやつの集合体みたいな。
で、その時の、こう、ジョインした時のプロジェクトのプロマネも、経験則でやってたりとか、もしくはその、類似のやつから引っ張ってきて、ちょっとこう、鉛筆ダメダメ
です。
です。まあ、その、大きい会社にね、よってはその、標準があったりとか、 するんですけど、
うん、
プロジェクト自体が、まあ、ピンボックの定義としては、唯一無二なので、
うん、
必ずテーラリングが入るから、同じものがないんですよ。
うんうん、
で役割が違う、はい。入る担当が違う、みたいななると、うん、エンジニアで同じ人ってまずいない。
うんうん、そうなんですよね。え、そうなんですよ。
そう。で、そういう人たちを、プロジェクトごとに集めるわけですよ。
うん、
まあ、そういうやり方をするなら。それは確かにね、背景違う人たちを集めてチーム作るってものすごい大変。
うん、
それは立ち上がんないですよね。で、その人たちが生産性あるか、みたいな話になると、うん、やってもらわないとわかんないよね。
うん。しかも半年とかじゃないですか。
うん。
期間が。まあ一年とか。
まあ一年やったら、
長い。
よし、なんとかなるだけ。そうそう。
いやー、そうなんですよね。そう、平気で数ヶ月とかあったりするんで。
特にね、インフラ近いとことか。
そうっすね。
ね、なんか、あとは、まあ製品導入みたいなとか、パッケージのちょっとしたカスタマイズなんかで言うと、そういうのが多いですよね。前意識してたのは、割とそういう感じで短くて、であとはまあ、そのエンジニアが持ってる得意のスキルを使って、パパッとチーム作ってもらったような感じだったんですけど、うん、まあ、ビジネスが微妙に転換して、まあ少し大きめの取るときになると、まあその、まあ、要件を決めてったりとか、まあ UAT やったりとか、なったときに、頭からお尻まで経験しとかないと、
うんうんうん、
次続かないんですよね。だから、パートタイム的にエンジニア使うのダメって言って、
うん、
経験少ない人はでもいいから頭に入れろみたいな。それからお尻までやらせろみたいな。
うん、
っていうのはね、ちょっと最初、ある時期やってましたよね。
うん、
まあ、そうしないと、先輩から見ると、都合のいいエンジニアになっちゃう。ここは、まあ、物作るとこなんで、彼と彼をじゃあ1週間くださいとか、1ヶ月くださいとかっていうと、もうその彼って、コードしか書けない。詩を作んなくなっちゃう。
そうなんですよね。今若いエンジニアとかだと、設計したことないみたいな。もうなんか言われたものをそのまんまコードに起こすみたいな。いやいやいやいや。だから。
え、それって、令和ですよ、今。
いや、そうなんですよ。
マジで
設計、どうやるんですかっていう、その、設計っていう言葉の定義すら結構、あやふやで、
うん、
ドキュメントを書くことだと思ってたりとか。
うん、まあ、書くんですけど。
あ、そう、まあ、まあ、そうなんですけど、うん、その、設計もいろレベルがあるじゃないですか。
うん。
なんか、詳細設計レベルの、
はいはい、
こういう実装すればいいみたいな。
はいはい。プログラムのデザイン
みたいな、ね。そう、あんまり、経験がないみたいな、
うん。
なんで、どういうコードを書いたらいいですかみたいな。レベルで指示をしないと動けないみたいな。うん、いや、前までそうだったんでって言われちゃうと、おーってなるっていう。
そうだよね。なんかそこはね、あれですよ、ちょっとさっきも話したと思うんですけど、持ってるスキルだけで使い潰しちゃいかんのですよ。
そうなんですよ。いや、ほんとそうなんですよね、うん。お互いのためにならないですもんね。
そうそう、それね、一年後が自分が辛くなるってなんですよね。
結構、自分のっていうのは、マネージメント、マネージャー、リーダーとかっていう立場にいる人って、うん、必然的に自分の仕事がやっぱ増えていく一方なので、それをなんとか、こう、流すというか、やってもらって、うん、で、自分の、体が空くってことは、多分新しいビジネスだったりとか、なんか組織の話だったりとか、そういう、今まで自分がアクセスしてきたものをやってもらうことによって、新たなことができるので、うん、それをマネージャーリーダーは意識しなきゃいけないと思うし、うん、メンバーも、いや、あなたはリーダーなんだから、そんなことやってないで、新しいことやってくださいよって、やっぱり言えるぐらいじゃないと、そんなこと僕やるんでって、回ってかないですよね、組織が、会社がやっぱり。
で、そうしたいじゃないですか。
うん、
そうすると、工夫するじゃないですか。
うん、
例えば、 なんかよくわかんないけど、今ではこう一生懸命エクセルワークしてたけど、あ、これなんかさ、ちょっとさ、なんかプログラム書けばいいんじゃねえとかさ、例えば。
そうなんです
ね。なんかのツール使うと、ほんなら別に、なんていうの、こう、例えばなんかその、UML みたいので、ガガッと書いて、もうこれ設計書でいいじゃないですか、みたいなとか、ができるじゃないですか。で、そうして、間時間空けて、で、こう、一つ上の仕事をやらせてもらうとか、横の仕事をやらせてもらうとか、もしくは、こう、自分が関心があるようなことを、まあ、横丁で勉強するとかっていうふうにしないと、なんか消耗するだけですよね。
そうなんですよね。
うん。
現状維持すらできない
じゃないですか。しないですよ。
絶対できないと思っていて。
現状維持できないですよ。
なんか言葉、文字では同じことをやっているっていう、現状維持っぽい響きなんですけど、いやもうその時点で、やばいっすよね。
やばいやばい。やばいです。でね、そういうのができるのって、若いうちだけなんですよ。残念ながら。
そうですね。確かに。
昨日ちょっとツイッターに、ひょっと、昨日かな今日なんですか、うん。絵をぴょっと流しましたけど、
うん、
あれですよ。若い頃はね、技術を伸ばすために、まあ、技術読んだりとか、なんかやったりとか、するんですけど、
うん、
だんだんですね、お年を召しますとですね、維持するのも大変なんですね。
うん。
それがね、大変なんですよ。
いやー、でも、わかります。稲山さんからすれば僕も全然まだ若いですけど。
これ、今日の朝かな？放流したの。いつの間にかこう技術を伸ばす読書からね、維持するのが精一杯になっていく。
なんか、あれですもんね。ねば、読まねば、みたいな感じになっていて。うん
だけど、ほっとくと劣後していくので、って思うと、いやー、まあ、そういう意味では、今のエンジニアの若い人は、やることが、覚えなきゃいけないことがいっぱい山のようにあって。
確かに確かに。昔みたいに、まあ、良くも悪くも、その会社とか、仕事、案件の、なんだろうな、技術とか、まあ、なんならそのシステムの仕組みさえ分かっておけば、一生安泰みたいな、
うん、
別の来ても大体同じようなみたいな感じだったのが、まあ、今は市場とか世間がもうそうじゃない感じなんで、いろいろ考えなきゃいけないことが、覚えなきゃいけないことが多いっていうのはありますよね。
あとはね、こう、スピードをすごい要求される。スピードを要求されると、まあそういう、まあ対応しなきゃいけなくなる。し、まあ、こう、古い体質のとこにいると、その中の、なんかこう、昭和化みたいな感じのところに、もう平成でもね、もう一世代前ですけど、まあ、そういう世界にいると、やっぱりその、どこで生きていくんだって大事ですよね。
さっきのその、やらせてみないとやっぱり、こう、視野が広がらないというか、視座が広がらないみたいなのって、その転職とかの文脈で、外の会社を知るといいみたいなのと同じで、やっぱマネジメントとか、チームとかリーダーみたいなことも、やっぱ一回やってみると、なるほどなって思うことが多いと思ってて、特に予算なんか、そうだと思うんですけど、
まあね。やってみるのはやっぱ大事ですよね。で、ただ皆さんさ、まだ若いので、これ多分このラジオ聞いてる人はみんな若いと思うんですよ。まあ、多分30代ぐらいもいいね。
そうですね。どちらかといえば20代が多いかもしれないですね。
だとすると、まあ、50代になるまでまだ30年ぐらいあるじゃないですか。20年、30年。まあ、そのぐらいかな。でね、今始めると、こう、5年後の自分のポートフォリオってすごいと思うんですよ。で、ちょっとキャリアっぽい話になる、キャリアっぽいっていうか、なるんですけど、私がこういうことを始めてるのって、50直前なんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、仕事ではね、いろんなところにこう、連れ回されたりとかしてましたけど、じゃあ自分のプライベートで、あっちこっちに顔出してとか、始めたのって、ここ最近、アジャイル界隈で始めたのは11年頃だったから、もう8、 7、8年ぐらいは経つんですけど、最初の頃は、まあ、バイクスピー祭りから出たかな、違うな。その当時はね、スクラム道とか、スクスクスクラム
とか、はいはいはい、
あって、その辺でちょっと、必要に迫られて、アーキテクトのお兄ちゃんと、看板が良さそうだよね、とか。で、あちこちで歩き始めて、まあ今のようなことをやってるのはここ数年。特にここ2年ぐらい、2年ぐらい前から割とこう、黄色くなってる。でね、うん、まあ、お仕事は忙しいでしょうけども、まあ、そういった中で今からやっていくと、とにかく、今日やれば今日の、きっかけができて、ポートフォリオができるので、とにかく、関心があるところで、自分が気づいたことだとか、いうのを書き残しとくのはね、すごくいいと思うんですよ。どうなるかはね、それは10年後の自分に聞いてくれって感じ、うん。今ね、すごい採用してるんですよ。
はあ、あ、稲山さん自身が関わってる。
そうそうそう。
あ、そうなんです
か。うちのチームでエンジニアが欲しくて採用してるんですけど、こうやっぱりその、外の活動をしてる人。
うん、
例えば、まあ、セミナーで喋りますとか、
うん、
課外活動してますとか、まあ、中には技術書店で本出しましたとかっていう人もいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、そういった形でポートフォリオを持たれてると、うん、ちょっとね、やっぱり、色付けが、いいんですよね。あの、成果を出してるっていうのが見えるので、うんうんうん、まさにポートフォリオかな、みたいな。で、あの、割と旧来型の、方の、経歴書と、そういう人と見ると、ちょっと書き方が若干違ったりとかしてて。で、もちろんその人が何ができるかだとか、その人柄だとか、うちの、会社の、今の会社のカルチャーとのフィットだとか、みたいなのはもちろん見るんですけど、やっぱりその、検索して名前が出てくるとか、Git に、コードが書いてあるとか、っていうと、やはりその、そういったところの事前情報が全部すっ飛ばせて、本質的なところで話ができるようになるので、お互いに多分幸せだと思うんですよ、
ね。アンマッチになりづらいという
か。あ、そうそう。最初にお互いにスクリーニングできるんですよ。
お互いにその、会社に始めていって、お互いに始め
まして。初めましてで、お見合いから始めて、とりあえず付き合ってみますか、みたいなカジュアル面談をするのも、もちろんいいんですけど、
うん、
で、私実はこんなことできるんですよ、って言って、うん、まあ、その、例えばエントリーのところに、Git の URL があったりとか、なんかの出した本が書いてあるとか、
うんうん、
まあ、自分の作ったページがあって、そこにコードが書いてあるとか、みたいな、もう自分の関心事をまとめてあるとか、もしくはその、最近こんなことをやってるんです、みたいな。
うんうんうん、
それは、ね、趣味でもいいんですよ。
うん、
とか、勉強してて、それの自分がやったことを書いておくとか、みたいなことがあると、あ、その、たぶん、その、忙しい中で、自分の目標立てて、何か実現しようとしてるのってすごく、かっこいいじゃないですか。
うん。いや、ほんとそうですよね。
うん、だってね、その、まあ、例えば、夜7時まで働いて、
うん、
ちょっと残業しちゃって、
うん、
まあ、せざるを得なくて、そういう予定組まされるから、この野郎と思いながら。ね、で、帰ってくるでしょ、まあ、小1時間ぐらい電車乗って、
うん。8時、9時。まあ、残業したら、9時、10時みたいな。
9時とか、うん、8時過ぎとか。ね、で、あるものでご飯食べるか、コンビニで買うか、スーパーで買うか、みたいな、うん、じゃないですか。ねえ。もう座ったら最後動けない
ですよ。動けないですね。座って飯食って気がついたらもう11時とか。なんならてっぺんみたいな。
その中でね、毎日ね30分何回やるってすごいですよね。うん、
いやー、ほんと、思います、思います、
うん。
で、その、なんならそれをアウトプットにする。
うん、
アウトプットもやっぱいろいろあるので、
うん、
ブログやってるのすごく、すごいと思うんですよ。ブログやってるのすごいと思うんですけど、うん、それが、ハテナブログだったり、ノートだったり、キータだったりって、それぞれ分けてたりだとか、
はいはいはい、
まあもちろん、やってることが違うとかあると思うんですけど、
うんうん、
だったりとか、なんか動画作ってますとか、はいはい、コード書いてます、うん、アプリ作ってますとか、やっぱそれが多方面になっている人っていうのは、うん、そのさっきおっしゃったようにかっこいいし、あ、なんかもうそれだけで単純に問題解決力というか、うん、遂行力というか、
自己実現っていうか、ものを作るところができてるってのってなんかいいよね。
うん、別にそれがイコール仕事にはもちろんならないんですけど、あ、でも仕事でもちゃんとやってくれそうだなっていうのは、うん、当然こっちも人間なんで、やっぱ思っちゃいますよね。
そうなんですよね。多分なんか形になってるってことは、
うん、
そこまでなんかやり遂げて自分が、うんうん、まあここまでっていうところまでで、うんうん、形にこう作り上げてるところはやっぱり偉いよね。
うん、さっきの、その、視座が上がると決めることが多くなるみたいなのあったりしますけど、うん、やっぱ形になってる時点で決められてるってことでもあると思うんで。
そうそう。自分でね、意思決定して。
そ
うです
ね。その予算とかもね、その、無尽蔵にお金使えるわけじゃないんで、個人制作とかだと。
またそうなると、うん、こう、自分のお金がね、使うとなると、シビアになるじゃないですか。うん
会社の金だとね、
そう。会社の金だ、ずっとさ、じゃあ会社のお金の使い方も考えるよね。
そう、なんか。
どうせ使うんだったらもっといいことを使いたいよね、みたいな。
会社の金で数万くらいだったら全然気にしなかったのが、うん、自分の金で数百円とか数千円になると、3000円か、みたいな。
だからそうすると、でもこのだけお金を払うと、うん、こんだけのリターンがあるよねっていうのを、日頃から練習するので。
うん、いや、なんか、その物の価値みたいな、
そうそう、
コスト感覚みたいなの大事ですよね。
そう。
いや
ー。物作り大事。
やっぱそうっすよね。なんか、ポートフォリオとか書くことないんで、ないんすよ、みたいな。
いや、絶対ないなんてないです。
そうそうそう。いや、ないって分かってんだったら、書けること作ればいいじゃんっていう。
いや、そんなことなくて、さっきも話したけど、うん、エンジニアって同じ人いないんですよ。
あ、はい、はいはいはいはい。
同じ人いないってことは、その人の見た、経験したものっていうの必ずあるので、それを俺に読ませろって感じ。
ああ、なるほど。
見せろでもいいんですけど。
そうか、そういう意味で、経歴っていう意味の、
そうそう。
ものは確かにありますね。やっぱり何に一番なんか苦労したとかハマったみたいな話はよく聞きますもんね。
そうね。で、大体みんな黒林好きだからね。
そうそう。解決した話。
あと、そう、俺もそうなんだよねって同意したがるしね。
うん。いやー、なるほど。だいぶいい感じにマネジメント話をしてきたんですけど、ちょっと話のあれを変えて。
はいはい。
自己紹介の時に、チラッと触った、資本景気の話をちょっと、
はいはいはい、そこに行くんですね。
聞いておきたいな
と。ああ、なるほど。
別にこの後またマネジメントに戻るかもしれ
ない
ですけど。
はいはい。
別になんか流れがある、決まったあれがあるわけじゃない。
はいはい、いいっすよ。
まず資本景気の話そのものを聞く前に、
うん、
ふって疑問に思ってしまったのが、
はい、
いわゆる趣味として出す時って、お菓子作りになったりするじゃないですか。うん、そうじゃなくて、資本ケーキって限定されてるところって、どういう背景というか、思いがあるのかな。
まあ、こう、今写真見せてるんですけど、
はいはいはい、
こうやって資本ケーキをマジで作ってるからなんですよ。はい、資本ケーキは、卵を、副原料みたいなの混ぜて、フレーバーつけたりとか。で、卵を型に入れて、煙突があるような型に入れて、焼くんですよ。
うん、
で、今は、そうね、ちょっとやめちゃった時期があって、
うん、
で、去年ぐらいから作り始めて、こう、こんなん作ったんだけど、つって。
うん、
まあ、今はちょっとこう、商品開発的なこともやってて。
うんうん、
これで作ったら面白いんじゃないのっていう、こう、なんていうの、課題みたいな感じで、うん、でこれであとは、例えば材料の割合とか、
うんうんうん、
焼く時間とか、みたいなのがあって、その辺の、まあ、エンジニア的に言うとパラメーターの調整しながら、
うんうんうん、
どの辺が、一番美味しいかなみたいのをいっぱい作るんですよ。
うんうん、
それがね、割と面白い。で、まあ、ソフトウェアの品質とかってさ、計測しないと測れないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まさにね、その、まあ、パラメータ調整しながらで、全部こう、何にどのぐらいの量を使ったとか、割合とかを、スタイルっぽくできないのは、型の大きさでできちゃうので。
なるほど。
あの、こう、ちっちゃいウォーターホールになっちゃうんで。
うんうんうん、もう、このコードは捨てるって分かっているものをひたすらこうぐるぐる
調整するみたいな。そういう意味だと、捨てるというよりは、うん、探す探求する感じ。
なるほど。なんか機械学習のパラメータ調整とかに近いんですかね。
うん、まあ、あの、性能がどこで出るかみたいな、インフラチックとかインフラチック。
なるほど、なるほど。この件数とこのスペックなら、まあ、このあたりかな、みたいな。
なんとか。
なるほど。
だって、ソフトウェアだと、その定量的な品質と、
うん、
あとは、まあ、あの、非機能的な訂正ってあるじゃないですか。
うん、
訂正の。で、資本ケーキって、あ、てか、西洋のお菓子って、割と分量って割と厳密にかかると思うんですけど、
うんうんうん
うん、そういう意味だと、分量はちゃんとかかりますっていうのは定量的なんですけど、うん、それが美味しいかどうかって、人の定性的な感覚なんですよ。
うんうん、
感能的なところがあって。まあ、それもなんかソフトウェア似てるね、みたいな。
うん、
あ、物作りって共通項多いですね、みたいな。脂肪無のって、工程上か、作ってる間の時の何かの、コントロールを間違ってるっていうのは、最初からずっと成功したわけではなくて、
うんうん、
去年始めた時に割と何回か続けていい感じにできたんだけど、
うん、
どっかで失敗したんですよ。
うん、
例えば、あの、3分の1ぐらい潰れたとか。
お
で、その時に、あの、こう、もうその専門家の人に気になってることがあったんだけど、うん、それをねぐったんですよ。バッと、ちょっとこれって温度が低かったみたいな。でも多分それかなと思ってて、ああ、なるほどね。やっぱ専門家の意見って大事。
なるほど。いや
でね、
うん、
卵白、ね、卵の白身ね。あれをこうメレンゲするんですけど、
うんうんうん、
あれね、で、手でこうやると、
ああ。
すっごく疲れる。
大変ですよね。
そもそもやると思わないので。
まあ確かに。
で、まあ、で一般のご家庭にあるようなハンドミキサー、まあ、2000円ぐらいのすると、うん、ね、やっぱね、あの、値段、あの、性能がやっぱりすごいインパクトがあって。
ハンドミキサーの性能によって、メレンゲの
出来が違う。
へえ。
で、いつかな。今年の、何ヶ月か前かなんかに買い替えたんですよ。
うん、
投資したわけですよね。
うん、
それがいいんですよ。
それはちなみに、まあ、ざっくりですけど、うん、どれぐらいのものを、どれぐらいのものに買い替えた、投資した感じ
ですか？感覚で言うと2000円ぐらいのものを1万円ぐらい
買
い
た、
ね。
うんうん、おー、結構な幅です
ね。でもね、なんていうんですか、やっぱりね、うん、エンジニアたるもの、
うん
そういうツール類に、ケチっちゃいかん。
うん。わかります。
PC のメモリでちゃんと詰めみたいな。うん、
いやー、メモリ大事ですよね。
そうそうそうそう。
あと、ID とか。
そう。大事大事。
椅子とか。
そうそう。それものすごくね、生産性、うん、品質が期待するように出るようになった。
うん、
っていうと、時間が少し短縮されてるはず。
うんうんうん。道具、すごい大事だと思っていて、うん、その、高い道具って、プロ向けとかベテランがみたいな、思いがちなんですけど、いや、意外と初心者のうちに高いものを使ったりすると、うん、その、拙い技術をカバーしてくれるだったりとか、
うんうん、
まあ、なんか道具を大事に扱うだったりとか、うんうん、なんかその、グラデーションが少ないというか、その、うまくいくときはすごいうまくいくんだけど、
うんうんうん、
ダメなときは本当ダメみたいな、なんかそのはっきりさ加減がすごい良かったりとかっていう、あの、僕プラモデルも作るんですけど、うん、
はいはい、
100円のニッパーと5000円のニッパーってやっぱ全然違うんですよ。で、5000円のニッパーだからといって、うん、綺麗にパーツが切り出せるかっていうと、そんなことはやっぱなくて、
うんうん、
ダメなときは当然ダメなんですけど、うん、やっぱうまく切れるときはうまく切れるので、なんかそういうのがすごい、道具って別に、プロ向けだからプロが使うべきってわけでもないなっていうのは、
うん。そうですね。
思うんすよね。
ぶどまりが良くなるかな、
うん、うんうんうん。
あとは、使いたくなる。
うん。確かに。使ってて気持ちいいはありますね。
そうですね。だからね、その、あれですよ。 ソフトウェア作るときにその4つのレイヤーがあって、ツール類のところ、三層目のところ、うん、変えないと生産性変わんないんですって言うんですけど、
うん、
それです。
わかります。
道具変えなくて、エンジニア変わってないのに生産上げろっていうのは、そういうマネージャーは、こう、天に目覚めればいい感じですかね。
そうですね。
うん。その前に PC やったらいいもんに入れ替えろみたいな。
そうなん
です
よ、
ね。使うのは Twitter ですけどね、みたいな。
いやもう、仮に Twitter 使ってても、まあ仕事に集中している3割、4割、まあ割合わかんないですけど、の間の集中力がね、上がれば。
そうね。
やっぱりいいもん出せるんで。
まあ少なくともね、コンパイラー早くなりますからね。
いやー結構大事ですよね。そう、スイッチ切れちゃうんですよね。
そうなんですよね。
こんな感じで大体今、収録が1時間半弱ぐらい
な
んです
けど。なるほど。
どうすか、なんか、これについてはもうちょっと喋っておきたいみたいなことあったりします？
なんかいくつか、こう、
うん、
テーマ出したじゃないですか。
はいはいはい。
逆にこれは聞いときたかったな、みたいな。
そうそう、最後に本の話は一応聞いておこうかなと思っていて。
はい。
それ以外だと、でも意外と、なんか、意識せずに、
ああ、
そこそこ、
そこそこ舐めた
感じですかね。触ってきた感はあるかなと思うんですけどね。
うん。
なんか、並んでる項目で言うと、
うん、
そのキャリアのことっていうのと、
うん、
キャリアデザインパターンっていうのが、
あ、はいはい、
なんか似たような感じじゃないですか。
ああ、そう
ですね。どういう違いだったりとか、思いというか、があるのかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。うん、
あ、それはそれでいつもなくな、なくな
る。まあ、
はい。
ざっくり。
ざっくりっていうと。いや、キャリアはね、うん、自分でね、どうなりたいかっていう、特に若い人、おじさんはしょうがないんで、若い人は、ぼんやりでもいいので、こうなりたいみたいなのは、
うんうん、
持っとくと、
うん、
悪いことにはならない。
うんうんうん、
で、ただどうすればいいのみたいなのわかんないときには、
うん、
まあ、キャリアチェンジ読んでね、みたいな感じなんですけど、少なくともこう、顔が向く、こう、方向は決まるので。
うん、
で、ただ顔なので、その時々によって向き変えればいい。
うん、
ピボットいくらでもすればいいので、とりあえずその、うん、そう。まあ、自分の話をすると、30ぐらいの時に、60の時どうしようかなと思ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
ちょうど60ちょっと、定年制が伸びて、60いくつになって、
うん、
今65歳ぐらい。まあ、働かせる方と、働きたい人が合意すればですけど、その時に、ずっとこう指示されてとか、会社で役割をただね、応じてる時って、じゃあ60だとどうすんだっけ、退職したとどうすんだっけみたいな。どうせ年金出ないしなみたいな。
うん
しばらくみたいな。
そうですね、う
ん。と言ってね、油田持ってるわけでもないしなみたいな。
油田ないですね。
油田ないんですけど、誰か油田いただけると、もしね。
こちらまで。
こちらまでご連絡ください。ツイッターで DM いただければ、はい、油田を受け取りに参ります。うん、なんですけど、油田、欲しいじゃないですか。
はい。そういうキャリアなんですか？
そうそう。油田が欲しいから、
うん、
まあ、実際に、仮想の油田でもいいんですけど、
あ、はいはいはい、
困らない程度に、ザクザク出てくれば。
うんうんうん
まあ、その時にどうしようかなと考えて、まあ、中の、こう、自分のその、60歳の時になんかネタがあればいいな
と。
で、まあ、こんなことはいろいろ始めたんですけど、そうね。皆さん若いんで、
うん、
何でもできるんですよ、今は。
うんうんうん、
だけど、40歳、50歳になってくるときに、あれ、俺ってこのぐらいしかできないのってなっちゃうんですね。
ガラスの天井みたいな、
あ
ったりするんですかね。
天井、うん、いや、もう、
壁ですか。
残念ながら、自分のパーツ、うん、体のパーツって、乾燥できないんですよ。取り替え効かないんですよ。
はい、
残念ながら。
はい
はい、で、特にそのヘルスチェック的なところも、基本的に自分 のか、人の体って自分で、監視しないので。
そうですね。
外から監視されますけどね、年一回ぐらいはね。
年ぐらいですね。
ね。でもそれって、割と精密なとこまで見ないので、突然、こう、不具合が出るんですよ。いきなり、真っ赤なアラートがかかるみたいな。そういう、このところもあったりするので、やっぱりなんか自分で、そう、仕事に頼らなくてもなんかできるようなものってやっぱりあった方がいいよね。っていうのを考えておくのが大事なのかなって気がするんですよね。残念ながら皆さん長生きすると思うんです。
そうですね、よっぽどのことがない限り、まあ8割9割の確率で長生きする方向にしか
いかない。働かないでしょ。で、その時に、なんかこう、年金は転できないし、油田がないしとなると、その時にもう稼げる技術がないと、楽して。
やっぱりじゃあ、キャリアっていうと、ひょっとしたら若い人がそうなのかもしれないですけど、その、エンジニアとかなんかスペシャリストとかアーキテクトとか、
はい、
なんか、いや、ビジネスなのかな、なんかそういう役割的な、とか役職とか、まあ、もうちょっと広げても会社とか事業みたいなところで考えてしまうことが多い人がいるかなと思うんですけど、そうじゃなくて単純にちょっと古臭い言い方かもしれないですけど、人生設計的なところだったりとか、その自分が本当に、まあ、どっちみちお金はいるので
、
まあ、どうやったら自分のやりたいこととか、まあ、打ち手の小説のように、なるべく楽して、お金が手に入れられるかっていう意味のキャリアってことなんですね。そうですね。
楽をするために一生懸命なんか仕込むみたいな。とか楽しいとこなので、結局楽じゃないんですけど。
そうなんですよね。
でもそれはでもね、そういう仕組み作りができたりとか、コーディネートができるとか、まあそういうのがあるとね、こう、あれじゃないですか。まあ、ある意味、頼られるところもあるので、まあ、自己のこの承認欲求もね、満たされるしね。
なんか、自信みたいなのも作ると思っていて、一回それで作れると、多分全く同じものを再現するのは難しいと思うんですけど、また別のやり方とか、方法で、そういうものを作れる、仕組みを構築できるみたいのは、なんか、まあ、一回やったからなっていうのはありそうなんで。
そうですね。まあそういう意味でそのキャリアって今から考えてても大丈夫いいんですよっていう、で特に今のこう OKR とかあるじゃないですか、目標管理もありますけど、割と先のことを聞くんですよね、で、まあ、ウェブ系の会社だとそのなんていうかな、こう割と新陳代謝を組織として したがるので、そうするとじゃあ次自分何を目指してどうしようかなって考える機会って多いと思うんですよね。その時に、やっぱり、こう、あっちに行きたいとか、こっちに行きたいとか、まあ、そういったところで、こう、の時の、まあ、目指すゴールと、手前のマイルストーンというところで作れるんで、まあ、キャリアのことは考えた方がいいですよねって。
デザインパターンっていうのは、
これも、なんか、自分で勝手に作ったつもりでいるんですけど、もしかしたら世の中にあるかもしれないけど、まあそういういろんな目標管理制度みたいなとか、まあ OKR みたいになった時、まあそれはその目標達成させるためになんで、成長するためなんだけども、割と共通的に、こう、エンジニアだったら当てはめられるようなパターンにできるかなっていうか、まあしたのが、それをこう言語化したのがキャリアデザイン、
はいはいはい、
キャリアチェンジか。
デザインパターンっぽいでしたっけ？
そう
はいはい、アプローチ。
これね。
読みました、読みました。
なんですけど。
カバーついてていいなっていう。
いいでしょ
う。ね、技術同人誌なのにこのカバーがついているっていう。
カバーついてて、中の表紙と外のカバーのやつを書いてて、めくらないとわからないっていう。これはあれか。小口があるやつでしたっけね。よかったね。
目次にも使えるというか。
マネージャーさんをやってて、まあ自分で、まあ演じるときに、まあそういったのもやりながら、こう、考えが、 まあ、ある程度できて、
うん、
こういう風にやっていくと、エンジニアって、その、自分の行きたい方向に行けるみたいな。
うん、
まあ、いろんなところあちこち見ながらとか、教えてもらいながらの修正だと。まあ、誰でもこんなパターン、こう同じような、まあ、キャリアパターンっぽいみたいな。
うん、
まあ、過去のメンバーの人たちにとってはとっても迷惑だったかもしれないんですけど。迷惑だったかもしれないんですけど。あと目標設定の時ってすごい時間かけてたんですよ。
うんうん、ああ、それはなんか、結構会社のとかっていうよりも、個人。
個人的に、うん。で、あらかた一回で終わらない。
うんうんうん。
何回かやる人も出てくるし、ちょっとまあ、トータル何時間もかかるみ
たいな
こともあるんですけど、でもそのくらい話し合わないと、うん、押し付けたら多分、目標って達成されないし。
うんですね。
あとは、気づいてないこともあると思うんですよね。まあ、こちら側の期待もあるし、例えばこうな、まあ、会社の制度から言うと、こういった経路で、行くんですよねみたいなのがあった時に、うん、君どうしたいのっていうところを問いかけていかなきゃいけなかったりするので、うん、俺から見るとこっちなんだろうなと思ってるけれどもどっち行きたいみたいな、
うん、
でそのステップが今年はこれで、それっていろんな武器を持っていかないと戦えないので、今回はこの武器とこの武器を揃えていきますかとか、うん、武器を持ったらこれをこう振り回してみましょうみたいなところを言語化していくのってすごい時間かかる。
うん、
まあ迷惑だったかもしれない。
いやーでも、まあ、全員が全員じゃないと思うんですけど、そういうのって時間が経つとやってもらってよかったなって気づける人もいると思うんで。
まあね。
その場で気づいてくれるのが一番ですけど。
まあ結果的に
、うん、
そういう関われた人。
うん。
が活躍してくれてればそれでいいかな。
うん。まあそうっすね。
うん、活躍してたら、俺はそうだった。まあ
言わない
ですけど。
まあ、思えますからね。言わないまでも。
そうそう。ああまあ頑張ってるな。よかったな、みたいな感じですかね。うん。まあなんでその、まあキャリアでどうしようかなって悩んでる人があったら、まあ相談してもらってもいい。ではいいんですけどね。
うん。結構、なんていうんですかね。相談って、相談する、なんか、お題目とか内容とかが、確固たるものがないとなんか、あれかなって思いがちなんですけど、
うん、
意外と雑にキャリアについてみたいな、
うん、
その一言だけで、ちょっと1時間、2時間ぐらいみたいな感じで、来てもらっても、うん、まあ意外と話が膨らんだり、することも多いので。
多分ね、私が一方的に聞いてるわけだと思いますよ。
うん、でもそっちの方がいいとは思いますけどね。
うん、
なんか、脳みその中を全部出すじゃないんですけど。
ああ、そうですね。まあ、言語化するってすごい大事ですよね。うん、物書きしてる人ってはわかると思うんですけど、
うんうんうん、
頭とか提案書書くとも一緒なんですけど、言語化して、なんか、自分の持ってる日本語と、表現の限界があるんだけど、まあ、表なり図なりしたときに、まず思うのはこれじゃない。だから頭の中で人生、自分のなりたいエンジニアって、見聞きしたものしかないはずなので、
うんうんうん、
隣でやってるかっこいいアーキテクトの人が、プロマネの人が良かったよなとか。
そうですよね。うん、なんで、どうなりたいとか思って、た時に自分が本当にそう思っているかどうかは別として、
うん、
やっぱ知っているものしか口からは出てこないって 話しながら、
うん、
やっぱずれてるっていうのはその人がそう思っていないのに、
うん、
そう喋っている人って、
うん、
話しながらそのずれに気づいたりするんですよね、
うん、
なんでなんか、
うんうん、もしくはあれですよね、ぼんやりとしかイメージを持っていなくて、
うん
あれ、そう思ってたんだけれども、
うん、
言語化してみると、
うん、
自分ってこういうキャリアに住みたかったんだ。
なんか、それが気づきになった
っていうのはあると思うんで。いいですよね。いいですよね。 比較するのは自分ですからね。
うん、
で、キャリアの場合は、今の自分と将来なんですよ。
うん、
過去じゃなくて。
あ、はいはいはいはい。
自分の10年後とか、
うん、
50歳の時とか、多分20歳代の人は、50歳の自分って全く想像できないと思うんですよ。
いやですね。いや、今から20年後だとして、2040年、うん、とかになっちゃうわけで。
そうそうそう。
もう自分のこともそうだし、社会のこともそうだし、身の回りのこともそうだし、みたいな。
その時に、なんで食べてるの？エンジニアとして。
なっちゃいますよね。
うん、何が身につけてると生き残れる？
いやー、言うて、まあ今20歳、30歳の人が、そうなんですよね。
で、その時何で食べてんの？
40回リリースしたら2004。今1個目。まあ今から数えたとしては1個目やってる。
うん、まあ言語だってバージョンが上がっていくし、ツールなんていうのはもう、それこそね、半年後には分かんないじゃないですか。
リサーありますからね。
Java なんてさ、どうなっちゃうのみたいな。
そうそう。20年前の Java は最先端と、まあ日本企業では言われていた感じでしたからね。うん、
で、それ、じゃあ、そういう流行り物を追いかけるんですよねって。
うんうんうん、
そう、覚悟しようね
って
。でも、覚悟すればいいじゃないですか。
確かに。
うん、じゃあ、そこで食っていこうとなったら、そこでどういう、今度、他の人と違う価値ってどうやって作るみたいな。エンジニアですから、技術は高く売りたいじゃないですか。
まあ、それが食い縁ですからね。
うん、同じことしてたら、同じことよりも安い人が買われるわけですよ。
うん。そうなんですよね。理由なきゃやっぱ高く売れないですからね。
うん。何？育成ゲーム？キャラクターがやさぐれるわけですよ。で、久々に自分に会いに行くと、なんか、久々ね、みたいな。どう？みたいな。
なんか、特にメニューとかはないけど、フィードバックは全部ダイレクトみたいな。
ダイレクト。
ただ気づかない場合もあるみたいな。
気づくとなんか老けてるとかね。
うん、
技術も老けてる。
やっていることがなんか、最近全然ツイッターに出てこないなみたいな。ツイッターすらあるかどうかわかんないですけど。
だけど、自分でこう装備をしていって、
うん、
こうステージを自分だってこう切り上げていくとドラクエができるわけですよ、
うん、
人生で。
まあそこまでやったらポートフォリオをいくらでも書けるよねっていうのもありますよね、
うん、まあでもポートフォリオってまあこうなんていうのかな、それを作ろうとするとまた今度目的と手段がひっくり返っちゃう。
ああ、まあまあ確かに目的と手段についてはそれは確かにそう
です、ね、なんで、うん、まあなんていうんですか、成果を形にしとく。
うん、だけどなんか、さっき言ったその気づかないフィードバックじゃないですけど、
うん、
まあ、形にしとかないと、
そうそう。
実感できないし、そうそう、まあ、実感できないってことはやっぱ説明できないってことだし、ってことは売れないってことなんで、
うん、
なんか、なんとなくうまくやるんでお金くださいとはやっぱり。
この人いい人なんて言われても、いい人じゃなくて成果が出る人が欲しいんですよね。
完全になんか、壺売りみたいな。ご利益みたいにな
っちゃう。うん、
いやー、なるほど。そんなとこですかね。
はい。
ちょっと本の話は後で、多分告知の中で触れると思うんで、そっちで聞こうかなと思います。じゃあ、先にこのポッドキャストの告知からやっていきますね。このポッドキャスト、アウトライフ編ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、ハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大歓迎。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大丈夫なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録機は溜まっております。今ご連絡をいただくと、半年以上は先になっちゃうかなと思いますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、アウトライフ編ではご意見やご感想をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORA、FM をつけてツイートしてください。後からの告知ということで、稲山さんから何かあればお願いします。
この、技術の7に向けて、
うん、
ポートフォリオ、企画から、
うん、
ものづくりの、特にですね、その、 本を読ん、アジャイル系の本を読んだけど使ってないだろうみたいな、エレベーターピッチだとか。
はいはいはい。
インセプション、そう、うん、そういったものとかが、あとは、なんとかモデルキャンバスみたいな、
あ、はいはい、
ああいったものとかを使ってですね、実際、素振りもできますし、
うんうん、
エンジニアの方だとものづくりしかしないと思うんですけど、マーケだとか、
うん、
実際のこの、売る営業とかっていう、普段やってないところも体験できるので。
うん、ああ、確かに確かに。
POD だから、こう、プリントオンデマンドなんで、書店さんにはないんですけど、はいはい、サンプルページとか、ツイッターとかでも出してたりするかな。あとは、まあ、偽書店だとか、
うん、
偽書博のところでサンプルページ出してるんで、見ていただいて、気になったらお手元に取り寄せてもらうと嬉しいかなと思います。
これは、今出ているものとしては新刊って
か。そうですね。商業史的な新刊ですね、うん。
了解です。じゃあ、
はい、
まあ、イベントとしてはその辺で、まあ、今すぐ欲しいよって人は、ブースなり、ツイッターなり、何かしらのリンクを貼っておきますので、そちらからぜひぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。で、最後に、エンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、
はい、
収録自体初めてです。
っていう感じなんですけど、
うん、
それはあちらこちらで喋らせてもらってるのもあるんですけど、なんかこう、こういう空間で、
うん、
閉じた空間で喋るのって、新しくて、なんかこう、ああ、ラジオっぽいな。
まあやっぱマイク置いてるって
ことは、ね、そうそうそう。
そんなない
です。これこと立派なマイクがドーンと目の前に実はあるんですけど、へえ、みたいな感じですね。うん。やっぱ、うん、そう。新しいことを挑戦す、
うん。
したいなとか、気になったことは、今のうちやっとこうみたいなのがちょっと今あって、なんで、こういう機会がもらえたのってすごい嬉しいなって感じですね。
いやなんか僕も、すごいマネジメント系の話とか、キャリアの話ができて、すごい楽しかったんで、めっちゃありがたかったっす。っていう感じで、第51回目ですね。第51回目はゲストに稲山さんをお迎えしてお送りしました。稲山さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。